エゼキエル書第22章1節から16節。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、あなたは裁くのか？この流血の都を裁くのか？それなら、この都にその忌み嫌うべき技を残らず告げ知らせて、このように言え。神である主はこう言われる。自らのただ中で血を流して、自分の刑罰の時を招き、自らのために偶像を作って自分を汚す都よ。お前は自分が流した血で咎を負うものとなり、自分が作った偶像で身を汚し、自分の火を近づかせ、自分の年を越させた。だから、私はお前を国々のそしりの的とし、すべての国の笑い草とする。お前の近くにいる者も、遠くにいる者も、名を汚されて、大いに混乱したお前を嘲笑う。見よ、イスラエルの君主たちはお前の中でそれぞれ力を振るい、人の血を流している。お前の中で父や母は軽んじられ、お前のただ中で気流者は抑圧され、お前の中にいるみなしごやヤモメは虐げられている。お前は私の聖なるものを蔑み、私の安息日を汚した。お前の中には血を流そうと他人を中傷する者がいて、ある者は丘の上で食事をし、お前のただ中でみだらなことをした。お前の中では父の裸があらわにされ、お前の中では月の触りのある女が犯された。ある者は、隣人の妻と忌み嫌うべきことをし、またある者は、みだらなことをして嫁を汚し、ある者は、お前の中で、自分の父の娘である自分の姉妹を恥ずかしめた。お前の中では、血を流すために賄賂が使われ、お前は利息と高利を取り、隣人を抑圧して、利得をむさぼった。お前は私を忘れた。神である主の言葉。見よ、お前が得た不正な利得と、お前の中で流された血のために、私は手を打ち鳴らす。私がお前を裁く日に、お前の心は耐えられるだろうか。お前の手は強くあり得るだろうか。神である、主である私が語りことを行う。私はお前を諸国の間に散らし、国々に追い散らし、お前の汚れをすっかり取り除く。国々の民が見ている前で、お前はお前自身によって汚される。その時お前は私が主であることを知る。天の父様、神様の前に不従順に歩んできた都の悪がさらにまた明らかになっていきます。神様の清い都でさえ主が選ばれ、そして神殿を建てるように導かれたこの聖都エルサレムでさえ、あなたの前に忌み嫌うものとなってしまいました。どうか私たちがこのように主の前に忌み嫌われるものとなった都の行く末を見、また主がどれほど心を痛めておられるかを知り、 自らを清い神の都として、神の宮として保つことができるように、その大切さを知ることができるように導いてください。お委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この22章、印象的な言葉で始まっています。次のような詩の言葉があったと、新たな予言の言葉が示されたことが記されていますが、主はエゼキエルに改めて人の子よと呼びかけて問いかけます。あなたは裁くのか、この流血の都を裁くのか。主はエゼキエルに、裁くのならば、この都の忌み嫌う技を知らせよ、彼らに知らせよと告げます。裁くのかと、主から二度も問いかけられたときに、エゼキエルはどんな思いを抱いたのでしょうか。彼は、エルサレムで仕える祭司でした。この、神の宮が汚されていたことも、主から、この都で行われた恥ずべきことを、目の当たりにされて、激しい悲しみと憤りに覆われていたに違いありません。そして、なんとか清められるように働きたい。もう今すぐにでもエルサレムに行って、このひどいありさまを本来の祝された礼拝の場所、主の都としたいと願っていたに違いありません。しかし、その思いに対して主の答えは、主が委ねられた、授けられた予言をせよ、主の言葉を取り継げ、そしてどれほどひどい状態であるかを御言葉によって宣言せよと、宣告せよと告げます。あなたは裁くのか、そう言われて、主から改めてあなたは裁くのかと問われて、自分自身はそんな大それたこと、できないこと、ただ主に訴えるだけであることをエゼキエルは自覚したと思います。人の子よと言われるように、彼はただの人間に過ぎませんでした。しかし、エゼキエルはこのエルサレムの滅亡が迫っていても、自分が、まあ、確かに遠く離れていますけども、エルサレムの罪を知らせても一向に状況が改善せず、ますます滅亡が近づいていることに苛立ちを覚えていたに違いありません。しかし、彼がなすべきことは、自分で裁くことではなく、ただ主の言葉を伝えることでした。 私たちも、この時代におきまして、多くの人々が感染症で苦しんでいる状況、またそれに乗じて様々な陰謀といいますか、政治を覆したり、また経済の中で人々が困っているのに不当な益を得ようとする方たちがいたり、また悪気はなくても困難が生じて手をこまねいている状況があったりします。私たちは時代が悪くなっていることを主に告げられていますけれども、教会としてクリスチャンとしてなすべきことは何か、それはこれらの困難のもとになっている罪を御言葉によって指摘し、そして神様が裁こうとしておられること、そして真の解決であるキリストの救いを伝えられたことを語ることです。私たちがこの世の悲惨な状況に対してできることは、神の言葉を余すところなく伝えることです。さて、5節以降、このエルサレム、聖都エルサレムがどれほど混乱しているか、自らした偶像礼拝や悪の報いを受けて、近くにいる者も遠くにいる者もと、つまりあちらこちらで、これが聖なる神の都と言われた町なのか、堕落し悪に染まったために自ら滅ぼされようとしている、そういうそしりを負うことが宣告されています。どんな悪があったのか、6節以降に記されています。まず君主たち、王たち、支配者たちは権力を持って流血を行っています。庶民は父母を敬うという基本的な人の道をないがしろにし、私は弱い者たちを顧みるようにと教えているのに、弱い立場の寄留者、在留異国人や、また孤児を、そして未亡人を虐げていました。また礼拝においては8節にありますように、神様の清い神殿、清い捧げ物、それらを軽く見て、そして神の民の印であります礼拝の日、安息日を汚したとあります。どのように汚したか、偶像を携えていました。偶像礼拝をしながら主の宮で礼拝を捧げていた、その様子はエゼキエルが神様に運ばれて神殿で偶像を 公にまた密かに拝んでいたことによっても明らかに示されています。そして9節には人を非難してそして血を流そうと、こうして自分たちの中に争いが生じ、ある者は丘の上で食事をし、つまり偶像の前で食卓を囲んで偶像を拝んでいました。また男女の関わりも乱れきっていました。親族の中でさえも忌まわしいことが行われていたのです。12節をご覧ください。お前の中では血を流すために賄賂が使われ、つまり裁きが賄賂によって曲げられて、正しい者が殺され、そして間違った者が許されてということが起こっていました。また富に溺れた人たち、金持ちたちは利息と高利により仲間を虐げていました。このように上から下まで至るところ非道と偶像礼拝に満ちていた、その町に対して主は宣告します。13節、見よ、お前が得た不正な利得とお前の中で流された血のために私は手を打ち鳴らすと。手を打ち鳴らす、まあ、これは歓喜の時もありますけども、激しい怒りの表現でもあります。神様は悪をそのまま見過ごしにはされないお方です。神様の裁きの前に耐えられる者はいません。主はエルサレムに残っていた民を諸国に散らし、こうして神の都を神殿を汚した者を除くことによって神の宮とまた聖なる都の汚れを除くことをされます。そうするしかなかったのでした。そして諸国の民が見ている前で、まさに自分で自分を汚している、汚れたものとしていることがあらわにされます。こうなって、この正しい裁きを受けて、ようやくこれをなされたのが主であり、自分たちの悪を主が自分たちに返されたことを思い知るといいのです。エゼキエルの言葉が成就していきます。預言はこのことが主から出たことを証明するのです。あらかじめ告げられたことが起こるからです。 さて、17節は、次のような主の言葉があったとあって、神様の、この、厳しい裁きが、何のためのものであるのかを、告げています。神様は、金属を、精錬する、るつぼに、例えてエルサレムの状況を伝えます。18節をご覧ください。人の子よ、イスラエルの家は私にとって金カスとなった。彼らは皆炉の中の青銅、錫、鉄、鉛であり、銀の金カスとなった。それゆえ神である主はこう言われる。あなた方は皆金カスとなったから、今私はあなた方をエルサレムの中に集める。本来は金カスではなく尊い金属だったのです。しかし不純のものが混じってしまい、役立たないものになってしまった。栄光を表せないものになってしまった。そこで主はその汚れた民を都に集め、そうです、民は各地に散って偶像礼拝をしていたんです。しかし敵に敗北して、もう逃れた民がみんなエルサレムに集まっていきました。もうそこしか居場所がなかったからです。主は御民を集めて、そこに憤りを注ぎます。憤りの火を注ぎます。そして術後のようにされたこの都の中で、民は溶かされて、そしてこれが主の裁きであることを知ります。こうして清められていくというのです。23節以降、さらに民の罪が告げられていきます。次のような主の言葉が私にあったとあります。本来るつぼによって精錬されていくんですけども、その汚れがどれほどであったかということを改めてエゼキエルを通して主は明らかにされます。24節、人の子よ、この都にえ、お前は憤りの日に清められず、雨も降らない地である。激しい怒りの裁きを受けても、清くならず、そして潤いがないままだと。なぜそうか、なぜ清められないのか。厳しい裁きの中でも25節にあります、預言者たちの陰謀があると。 神の言葉を正しく伝えるべき預言者が偽預言者となって、そして人々を餌食にします、獅子のようにと書かれていますが、もう切羽詰まった民がいるときに預言者が伝えるべきことは罪を示して、そして悔い改めるように、主の憐れみを請うように告げるのが本来のあり方です。しかし人々を犠牲にして富を得る、預言者はそうやって強盗のようなことはしませんけども、偽預言のようによってそれをしてしまう。民は何とか助かろうとし、何とか藁をもつかむ思いで希望の慰めの言葉を欲しいと言います。そう訴える中で、偽預言をして真の解決にならない偽の慰め、偽の解決を伝え、そして報酬として金銀を奪い取っていきます。こうして悪がなくならないと言いますか、ますます増していくので、結局男たちは倒れ、やもめが増え、みなしぼが増えるという結果となってしまいます。そんな中でなお、偽預言者たちは報酬を、自分のものにしていたのです。それは民のためを思ってというかもしれませんけども、内実は獅子のように殺戮を繰り返して獲物を得ることでした。同様に26節に、祭司たちは私の推しを冒涜しとあります。何しろ神殿で偶像で礼拝を持ち込んでいたわけですから、清いものと清くないものがもうごちゃごちゃになっています。こうして拠り所であります神殿が民を清めること、罪を許すことをできなくなってしまいました。許しの道が断たれたら、どうして神の前に立ち返られるでしょうか。祭司たちは民の救いの道を閉ざしてしまったのです。そして27節に、町の高官たちもまた噛み裂く狼のようだと。彼らはこの困難に乗じて、危機に乗じて自分の利得を貪っていると。いろんなものが欠乏したときにですね、高くそれを提供しようとし、助けを欲しいというときにもそのために賄賂を要求したのでしょう。また28節に町の預言者が再び出てきます。預言者たちは勝手に考えた幻を見て、そしてまやかしの占いをして、主が語っていないのに主はこう言われると言って、偽の預言に頼るようにしました。民衆もまた 虐げを行っていたと。貧しい者を虐げていました。こうして30節31節を読みます。この地を滅ぼすことがないように、私はこの地のために私の前で石垣を築き、破れ口に立つ者を彼らの間に探し求めたが見つからなかった。それで私は彼らの上に激しい憤りを注ぎ、激しい怒りの火で彼らを滅ぼし尽くし、彼らの頭上に彼らの生き方を返した。神である主の言葉。エルサレムにはもう主の前に忠実に歩もう、主の前に悔いた砕かれた心で立ち返ろうという者はいなくなってしまいました。エレミアが予言したように、良いものはすでに補修されていました。残ったのは悪い一軸のように、もうどうしようもない人たちばかりでした。そこにはもう回復のために立ち上がろう、そして破れ口を塞ごうというものはいませんから、滅びは必至となってしまいました。自らの罪の報いを主は頭上に返すしかなかったのです。さて、この状況は私たちに何を告げているでしょうか。破れ口をそこに立って塞ごうとする者がいなかったら、もう滅びるしかないということです。もし私たちも私たちの罪を指摘し、悔い改めるように導き、また私たち自身は罪の咎を負えませんけども、代わりに負ってくださる救い主がいらっしゃらなかったら、私たちは主に立ち返ることもできず、そして頼ることもできず、自らの罪で同じように滅びるしかなかったものです。人は自分で自分を清めることはできません。自分の罪を償うことはできません。自分の罪の破れを繕うことはできません。それを断ち切り清めるには、まず全く許しをいただくこと、そして全く清めをいただくことです。そして死んだ信仰、死んだ命をよみがえらせていただくことです。主はエルサレムは滅ぼされましたけども、不思議な方法で回復してくださいました。そして全人類、滅びるしかない全人類の回復のために救い主を使わせてくださいました。一切の権威を委ねられお方を使わせてくださいました。21章にちょっと戻っていただけますか。エゼキエル書21章26節 神である主はこう言われる。かぶり物を取り、冠を外せ、すべてがすっかり変わる。低いものを高くし、高いものを低くせよ。後輩だ、後輩だ、廃墟を私はもたらす。これは、裁きを執行する者が来て、私が裁きの権威を授けるまで起こったことのないような出来事だと。この裁きを執行する者こそ力、父なる神から裁きを委ねられた神の御子です。そして主は裁きを委ねられましたけども、裁きの前に救うために来てくださいました。世を裁くためではなく、救うためにです。高いものを低くし、低いものを高くするというと、イエス様の生まれる前の予言の言葉を思い起こしますね。ルカの福音書1章の52節。権力のある者を王位から引き下ろし、低い者を高く引き上げられました。飢えた者を良いもので満ち足らせ、富む者を何も持たせずに追い返されました。また1章の505節。私たちの父祖たちに語られた通り、アブラハムとその子孫に対する憐れみをいつまでも忘れずに。その憐れみを忘れないのは54節にも書かれています。主は憐れみを忘れずに、そのしもべイスラエルを助けてくださいました。どう助けてくださったか、それは救い主によってです。神様はこのご計画を持って、おられました。イスラエルはここで滅びます。それはすべての民がそれを知って、自ら頼って滅んでいくのではなく、その結果はイスラエルと同じですね。神様の憐れみにすがって、神様の正しい裁き主、正しい裁きを行われる救い主に頼るためです。厳しい裁きですけども、それは私たちが救い主を頼るための備えであることを覚えましょう。今困難な時代ですけども、主はその先に救いを用意しておられることを覚えましょう。お祈りいたします。天の父様、厳しい予言が続きます。しかし神様はその先に救いを用意しておられることを覚えさせてください。そして私たちも御言葉を預かった者として、エゼキエルのように神様の言葉を明かし続けることができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。